Bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Namo tassa 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 Bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Mahāhaṇyāhalamita shingyo. Shōken hōn kaiku 細工薬者利子式不異空不異式是即空空即是式十相行式薬部如是者利子諸法苦所不諸不滅不苦不浄増不減是国苦中無識無住相行識現に微是真に無識証拠即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死薬無老人無苦呪滅の無知薬無得意無所得功外沙汰へ般若波羅蜜多功無懸疑無懸疑功無苦不恩利災道無所苦如涅槃三世諸仏般若波羅蜜多功徳阿耨多羅脈三宝大光寺般若波羅蜜多大人修是大名修是無上修無等の修の上一切苦真実不幸摂般若波羅蜜多修即摂修圧提伽提波羅伽提波羅蘇伽提娑婆诃般若如願わくはこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと修行と皆共に仏道上善ことを
と今からねちょっと長く話しますのでゆっくりと聞いてください。あの姿勢崩しちゃってくださいね。はい。 はい、ですね、今日が5月の20日ですね、5月の20日ですね。まあ、明日の金環日食はね、まあ、別にですけれども、ですね、いくつか告知をしながら、ただ告知の内容と、今日の話の内容とが、そのまま、つながっていきますので、今朝ね、メールを送ったので、もうお分かりのように、東北の、行きの、後半の部分ですね、それが今までなかなか、決まらなかったんですけども、ようやくね、踏ん切りがついて、もういろんな宿泊施設の予約とか全部終わって、でまあ、結局、要するに決戦の前に、ね、行くことになりました。でまあ、ちょっとね、その告知もするんですけども、でその告知と今日お話ししたいことが、まあ、ダブルっていうかダブルも何も、気仙沼のことをいろいろ、ね、やっていくうちに明らかになったことをお話ししていきますので、まあ、ちょっと告知と内容とがそのままつながっていっちゃうと思いますので、ね、お願いします。今日の題はね、もう秋子さんでいきますのでね、気仙沼へおいでよでいいです。はい。ですね、ね、じゃあちょっと気仙沼のことはね、そのまま、今日の主題とつながってくるので、ちょっとその告知は、ちょっとまた後にしますけどね、まず最初にね、火曜日からね、台湾へ行ってきます。火曜日ってもあさってなんですけど、全然台湾へ行くっていう気も起こらない、現実感がないんですけどもね、今日ね、実はスティーブさんのお姉様の保坂さん来られるはずだったんだけど、ちょっとなんか急に体調崩されたみたいで来れなくて、でまあ結局そのスティーブ・チャンさんのね、トレンドマイクロの、創業者会長ですけどね、現会長ですけども、のが、今台湾のね、ファーレン花のハスの町ですけどね、で、メソセンターを建設中で、それのが、まあ、一応目処がついたので、まあ、どの程度目処かちょっと分かんないんですけどもね、まあ、とにかくオープニングの、リトリートをやろうか、やらないかっていうね、話になって、まあ、この間4月に来日された時にちょっと一気にトントン拍子で話が進んじゃったんですけども、でまあそれを、してやってきますね。でここのヨガの先生のね、東玲子先生と、それとスティーブ・チャンさんのお姉さんの保坂さんとね、3人で行ってきますね。でそれで、まあね、私もね、1月に1回行って、まあ、1日過ごしたんですけども、まあ、正直これすごい可能性を秘めた場所だなってね、本当思ったんですよ。物理的条件から言ってですね、ファーレンっていうのは東海岸の、大理石を輸出、大理石が近くの山で取れるんですけども、その大理石を、輸出してきた港があって、で、まあ、昔から栄えてきた町ですね。まあ、わりかし伝統のある町ですね。なんだか、もちろん町から外れていて、町から外れて空港からまあ40分ぐらいのですね、山の中、海岸から一気に、入っていく、でもそこにはもうその家しかないというような状況で、だから周り見ても全然もう山しかないという、ね、瞑想センターには本当にうってつけの自然条件なんですよ。まあ、これ全部詳しく写真で報告しますからね、ご覧になればわかるかと思いますけど、ね、でそこに、でそこをスティーブさんが、建物をね、買って、前の所有者がいたんですけども、破産かなんかしちゃったみたいで、ね、それを買い取って、でそれを瞑想センターに、 建て替え直しているっていうね、ところだったんですよ。で、まあその、まあ建物がね、まだまだなんで、ちょっとなかなか想像つかなかったんですけども、その自然条件といい、何といい、なんていうか、ここで何かが、本当に正しい教えと正しい修行が行われたなら、とんでもないくなんか爆発的な力を持ちうる場所じゃないのかなっていう、ね、気がしました。ね、で、まあで私もね、台湾はもうすでに、どのくらいだろう、2009年ぐらいからか。2009年ぐらい、2008年ですね、2008年2008年 の, 11月かぐらいからね、やっと行き始めて、まあ、4回ぐらいもうすでに行ってますね。でまあ大体向こうの状況っていうのももう分かっているんですけれども、まあなかなかね、本当に、純粋な瞑想っていうものがなかなかあんまりどうもないってようなね、印象をちょっと受けたんですけども、ですからまあもしね、私らが、そこで本当に、シンプルで、で何ていうかな、合理的な説明がきちんとついて、具体的にはっきりしていてっていうね、そういう、瞑想をきちんと打ち立てることができたら、台湾全体にも結構インパクトを持ちうるんじゃないのかなって気がしますね。でその上その場所そのものがね、非常に大きな場所で、いろんなポテンシャルを秘めていますね。だから建物そのものはまだ全然、ないんですけど、まあ多少ありますけどね、だけど建物さえちゃんと建てれば、で建物を建てる建つ余地っていうのもたくさんあるんでね、だからそこをうまく利用できたら、その場所の条件をですね、すごいことになるだろうなっていうね、気が、まあ、1月にしたんですけれども、まあ、今回ね、まあ、具体的に、リトリートを実際やってみて、でその、どのくらい実際のポテンシャルがあるのか、ね、こうを見られると思いますので、ね、はい、まあ、楽しみにしていてください、ね。で、まあ、大体ね、火曜日に、羽田から松山へ行って、松山空港っていうのが、まあ、台北の、まあ、羽田空港みたいな役割ですね、ドメスティックだけども、多少はちょっとインターナショナルも入ってるっていう感じで。台北の街のど真ん中なんですけどもね、で飛んでそこからファーレンへいきなりすぐ、プロペラ機で30分ぐらいかな飛んで、でそこでまあ火曜日中にはもうファーレン着いて、で水曜日に、1日の座禅会で、木金土って3日のリトリー、3日間のリトリートですね。で日曜日は休養して、来週の月曜日に戻ってくるっていうね、そんな感じ、そういう予定にしています。で、まあ、台湾でのね、リトリートっていうのはもちろんこれ初めてではなくて、毎年1月行ってるケリーさんたちとすでに2回ぐらいやっています。ね。まあ、基本的には、もちろん、日本でやるリトリートと同じなんですけども、まあ、それに、もちろん通訳がつくっていうね、だけの、英語から中国語へのですね、つくっていうだけの話で、基本的には同じ、で、まあ、なんていうかな、日本人も台湾の人も、まあ、悩む問題は同じに決まっていて、でしかも、まあだ、ね、どんな条件のとこにいようが人間と同じような悩みを持つけども、でも特に日本と台湾だとね、社会的文化的条件が非常に似通ってますので、東アジアっていう文化圏 でしかも西文明をガンガン入れて、で、まあ、今、ね、ハイテクの生産たら、日本と韓国と台湾と、ね、まあ、もちろん中国もそうですけど、で、まあ、ここの東アジアで 独占して今やってるわけで、ね、そういうあの世界の最先端の、ね、産業が全部ある、ね、地域での人間の心の在り方という、ね、意味では日本も台湾も全く同じですね。そこが、まあ、あのビルマとかそういうとこと全く違うわけで、ね、だからそういう文化的社会的な歴史的な条件が非常に似通ったところだから、人間の悩み苦しみの問題もほぼ似通ってきて、ね、だからあの台湾のリトリートやなんかで話をすると非常に、お互いを分かりやすい。でしかもあのなぜ台湾の人が、私を前に招待してくださるのかというと、まあ一応ねあのここでお分かりのように私は一応そのまああの仏教の本当に伝統的な教えももちろんやあの伝えてますよ。もちろんねあの私自身がそういう非常に伝統的なあのお寺の伝統の中で訓練を受けた人間ですからもちろんそれは分かっている。それをもちろん踏まえた上の話ですけども、だけどその上であの、ね、皆さんご存知のように現代の日本の、現代人の生々しい、リアリティ生々しい苦しみのあり方っていうものを徹底的に重んじている、徹底的に重要視しているっていうのはね、あの分かりのように、ね、だからそういうふうに、現代の日本人のリアリティを徹底的に見る。でそれはほとんど台北で普通に暮らしている台湾人のリアリティとほぼ重なってきて、で私がそういう普段日本人の現代の日本人のリアリティに向かって話している言葉をそのままただ英語に直して中国に直すとそのまま、現代の台湾の台北の人たちに通用するというね、そういう、流れがもうできているの でそこがねあのどうもあの伝統的なお坊あの仏教のお坊さんたちっていうのはちょっと弱くて、あのなんていうかな、まあ、普通にお経の解釈だとかねそういうことはもう完璧にできるんだけども、だけどもそれと今台北の人たちが、生々しく抱えている問題とかどうも結びつかない。だから結びつかないから必ずしもそれがきちんと薬としては働いていないっていうね現実がどうもあるみたい で、まあ、そこをね、まあ、私らはなんとかあの集中的に、検討してますので、ね、あの私の話が、台湾で通じてでだからこそ、まあ、あの招待してくださったりで、まあ、今回もねあのそういう、メッセセンターのオープニングって、ね、非常に重要なところで、まあまあ、呼ばれるってことになってるんですけどもね、うん、まあそれはそれでいいんですけども、はいはい、それとね、で今言ったところがあの今日のテーマとあのつながってきて、まあ、今日のテーマは、今日はねあのまた阪神の、これも何回も取り上げてますけども、その人間の苦しみっていうものをね、一体じゃあどう取り扱うのかっていうね、あのあれちょっとパシンと押してきてきてもいいですか、あのっていう問題ね、それを、ちょっと取り上げたいと思います、ね、っていうのは、だから、まあ、今のね今言ったように台北のリアルな苦しみとね、それがどうもあの台湾仏教の中でストレートに取り上げられていないんじゃないかっていうね感覚がどうも台北の人たちもある。でそれに対してまあ私が結構そこをリアルにやっているので、まあ私はもう台北のリアリ台北というかまあ日本のリアリティですけどね、日本のリアリティを取り扱えばそれがそのまま台北につながるっていうね、そういう感覚なんですけどもね、だけど、まあまあ、台北はちょっと大きいますけどね、今日はだからもちろん気仙沼の問題 と、それとあの今の我々の問題と でそういうその苦しみっていうものをめぐる個人の中の在り方と、それから、もう実際に気仙沼という、ね、あの津波で壊滅的なダメージを受けた場所、誰もがそこには苦しみがあると分かっている場所、ね、 でそういうとこで、そういう場所に対して一体我々何をしたらいいのか、何ができるのか、っていう問題ですね。そこが全部リンクしていますので、そこをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、だから今言ったのは台北のね、台北の、ファーレンという、ごめんなさい、台北じゃない、台湾のね、ファーレンというところで、リートリートやる、ね、それで、火曜日に出発して来週の、次の月曜日に戻ってくるという、そういう話ですね。で、そしてですね、で、もう一回、だから次の日曜日はちょっとそういうふうに休みになりますけども、次の、6月の第1の日曜日が、池袋での新しい地球の会になります。その時は、午前10時から、東さんのヨガクラスがありますってことね。で、それが終わるともうすでに、福島セッションに、福島リトリートに、突入します、ね。6月の7日から10日までですね。で、これもね、もう1週間、ぐらいかな、告知し始めてね。で、まあ、もうだいたい14、15人まで集まってきちゃってますので、まあ、多分定員には達するでしょうけども。だから、これね、ポッドキャストを聞いてる人で、今、躊躇している人、何人かいると思いますね。いろいろ迷ってる人ね。でも、ちょっと今思い切って、ちょっと申し込んじゃってください。じゃないと、ちょっとね、もしかしたら、定員に達してお断りせざるを得なくなっちゃう、場合もあるのでね、なるべく、なるべく早めに申し込まれてください、ね。これは、東北の人もそうですし、東北以外の人もね、もう、結構です。まあ、一応ね、東北の人が何人、東北以外が何人っていう、まあ、設定しましたけども、まあ、今も関係なしで、全部で25人っていうふうにしました。25人というのはなぜかというと、そこ、そのゆるりさんというところね、18畳の、和室があるんですけれども、まあ、18畳ぐらいだと、まあ、25人が、余裕、座禅するのには、まあ、25人ぐらい限度かなって感じでね。ちょっとヨガがきついので、ヨガはどうしようかって、まあ、今ちょっと思ってますけどね。はい。だから、まあ、あと、定員まで10人ちょっとですので、なるべく早めに申し込まれてください。東北以外関係なしにですね。はい、で、こういうのはね、何回も何回も言いますけども、チャンスは絶対逃さない。もうこれだけが、ポイントです。で、何回も、まあ、これも言ってますけども、こういうリトリートが成り立つ、セッションが成り立つって恐ろしい数の条件が整って初めて成り立つ。ですよね、でその条件の一つでもかけたらいきなりリトリートが成り立たない、あるいはリトリート自体は成り立っても私が行けないってね、私がなんかちょっと病気になっちゃったとかね、ということがありますので、皆さんが病気でもなくね、別に身内に不幸があったわけでもなくね、また大地震が起こったわけでもなくね、ピンピンしていて時間もあって、ね、でしかも目の前に、リトリートとか接心っていうチャンスがあるんだったらば、とにかく思い切って入っていくっていうのがもう一番大事なことですね。その何ていうかな、その思い切りの良さっていうのは、まあそれはね、いきなりなんかまあなんか気まぐれで思いついてパッてやんじゃ当然ないんですよ。他人から見ると思い切りいいなと思うけども、それはもちろんそうではなくて、その人の中に、ずっとじっくりと秘めてきた思いというのが当然あるわけですよね。で、まあ後で紹介しますけども、気仙沼ね、今朝、みんなに告知のメール出したじゃないですか、ね、それからわずか1時間後ぐらいにメールの返事が来て、でどこから来たかって沖縄からなんですよね。で、沖縄のある女性が、彼女は、久高島のね、接心じゃなくて、久高島で一日座禅会あったんですけども、去年の10月にね。久高島の一日座禅会に参加してくれて、でその後、 私がまだちょっと沖縄にいた時に食事会をみんなでした時に参加してくださった方なんですけども、だからまあもちろん覚えてますけども、まあ普段は沖縄の人ですからね、私とそんなに親しい関係ではなくて、まあポッドキャストを聞いてくださってるのだろうと思いますけどもね、でメールも読んでくださってるんだろうと思うけど、ちょっと考えなかったんですけども、その人がいきなり気仙沼行きたいっていうね、メールが来て、なんで沖縄からわざわざ気仙沼と思ったんですけども、でよく読んでみるとやっぱり被災地のことをずっと考えてきて、でしかも、まあ、また後で出ますけどね、糸井さんのね、糸井重里さんのほぼ日ですね、ほぼ日刊のそこに、まあ、気仙沼についてもしょっちゅう書いてありますけども、まあ、それを読んでたっていうね。だから、まあ、普段被災地へのことを思っていて、なんとかして被災地へ行きたいなと思っていて、で、まあ、気仙沼の状況を、ね、伊藤さんたちの仕事を通じて知っていてっていう、まあ、素地があるわけですよね。でそういう時に、まあ、私が、ね、まあ、沖縄で知り合った私が一方案の、ね、が、気仙沼でそういうことをやるって聞いたら、もうすぐ速攻で、あ、じゃあもう行くってね、決めちゃう。だからそれはもう、私から見ると、なんでと思ったんだけども、話を聞いてみると、ああ、なるほど、となりますよね。まあ、だからみんなそういうものですから、で、そういう時にね、自分の中にすでに十分すぎるほど耕してあるものがあって、いろんな思いがあって、で、目の前に、チャンスが現れたら絶対にそのチャンスを逃さない、っていうのは、そのチャンスっていうのは非常に貴重で、ある意味脆いものなんですよ。だからなんか言いますけども、本当はあらゆる条件が揃って初めてあることが実現するわけ で、その条件の一つでも欠けたらいきなりそれが実現しないっていうもんじゃないですか、世の中の。まあ別に何も精神だけじゃなくて世の中のこと、すべてのことがですね。だから何かが本当に、実現、されつつあって、でそれが今の自分の目の前に現れた時には思い切ってとにかく、入っていくっていうのが基本の基本です。でそこをしないと見事になんかミスってしまって、で結局相も変わらずのところでぐずぐずぐずぐず結局自分の殻に閉じこもったままになってしまうっていうね、っていうことですから、ぜひね、自分の目の前にチャンスが現れた時はとにかく逃さないでほしい。っていうのは、このチャンスを実現するためにどれほどの努力がそこに注ぎ込まれているのかっていうことをね、お分かれば。ね、まあ、この福島リツイートも、まあね、普通のなんか、一方案の、接心とか、一方案の接心だけでも、外でやる接心というのも、もう大体、もう、確立されてね。まあ、なんだけど、ちょっと福島、気仙沼ってあまりにも状況が特殊なのでね、ちょっと、これを実現にこぎつけるまで結構苦労したんですけども、まあ、あらゆる人のね、ご協力をいただいて、なんとか、実現にこぎつけましたので、だから何が言いたいかというと、結構、この実現には結構、私がね、山下が苦労したのはそんなのどうでもいいんですよ。そうではなくて、本当にいろんな条件が奇跡的に重なって、今、福島リトリートと気仙沼プロジェクトが実現しつつありますので、だからこの貴重な機会をぜひね、逃さないでほしいということですね。はい。そういうことですね。はい、それでですね、今日はね、二つの方向からちょっと苦しみっていう問題をね、攻めていきたいと思います。ね。で、一つは、そういう、まあ、この二つの方向といっても、二つが別々であるわけがなくて、まあ、一つはもちろん個人の内部における、苦しみの問題。それと個人の外にある客観的に見えるような苦しみの問題ね。例えばもちろん被災地なんかは典型的ですけどもね、問題。 この2つがをどう、つないでいくのかということをね、この、半紙の、このマインドフルネストレーニング4番目ですね、アウェアネスオブサファリング、苦しみを、苦しみを認識する、苦しみを自覚する。で、まあこれも読んだけども、実にバランスが取れてるな。で、苦しみっていうものをめぐって、まあ、あらゆる、文脈とあらゆる問題点とがあるんだけども、そのあらゆる文脈と問題点を全部押さえてるんですよ、これ。びっくりするぐらい。まあ本当こういう文章を見るとさすがだなと本当思いますけどね。で、この半紙が押さえた文脈と問題点が全て、今の我々の問題でもあるのでね、非常に面白いです、ね。はい、で一応そういう今日の狙いはね、お話ししましたけれども、で、あ、そうかそうか、まずね、気仙沼のことね、を具体的なことを言ってから、気仙沼をめぐって出てくる苦しみってものの2つの側面、個人的な側面 と、社会的な側面で、これはもちろん2つ分けたけど、もちろんこれ全部つながっていて、その問題をねちょっとお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまずね、具体的なことですけれども、6月の、ね、7日木曜日から、6月10日日曜日まで、徳島の浦磐梯の早稲沢温泉のゆるりさんというところで、ね、リトリートやるというのも何回も繰り返してきました、ね。で、まあ、6月の10日の、夕方にそれ終わって、で、まあ、そこで参加者は、まあ、みんなさん帰られるんですけども、まあ、私は、ね、その後もちょっと延長しようと思ってたんで、6月10日の日曜日そのまま泊まって、で6月11日の朝、月曜日の朝に、福島を出て、でそのまま、気仙沼へ行って、で、まあ、多分3時間ちょっとかかりますからね、3、4時間、まあ、お昼ぐらいになると思いますけどね。でその11日の月曜日から13日の、水曜日にかけて2泊3日を、気仙沼で過ごしたいということです、ね。はい、でそれで、まあ、ホテルのね方なんですけども、ホテル、サンマリン気仙沼ホテル寛陽さんっていうね、ところでもう2部屋、手配してありますね。まあ、1部屋 6人定員ですので、男6人女6人女性6人っていうね、っていう、まあ、内訳でしたんですけどもでももしかしたら10人超えちゃうかもしれない。10人超えた場合はちょっとまた別の、追加を、やるか、まあ一人ぐらいの追加だったらちょっとお断りせざるを得なくなるかね、ちょっと分かんないですけど、そんな感じに、なってますね。で、まあ、とにかくね、そのホテル寛陽さんって、まあ、私もちょっと地図とか写真とかで確かめましたけども、まあ、本当海の本当港の近くで、なんだけども、ちょっとね、ちょっと小高い丘の上なのかな。なので被害は免れたっていうところですね。ですけど、まあ、今もちろん、その周り全部壊滅状態になってますから、ボランティアの人工事関係者が全部そこで寝泊まりしてるっていうね、そういう、まあ、ちょっと普通の状況とは違いますけども、まあ、とにかくそういうところで部屋を2つ用意できたので、まあ、6人6人を受け入れますので、ね、してください。で、まあ、そこで何をするかっていうのも、全然まだ検討ついてなくて、まあ、6月11日はね、3月11日から3ヶ月後ですから、まあ、法要当然しますけれども、ね、あと、朝と夜、 まあ、ホテルの部屋を、ね、で座禅とか話とか法話とか、ね、それも当然、入れますけども、ただね昼間なんとかね気仙沼の人たちと、交流できたらいいなと思ってます。でまあそれは今回のねリトリートをスポンサーであるトレンドマイクロさんが、そこでボランティア活動されているのでね、まあ、その縁をなんとかつないだりあるいはいろんな個人的な縁をつないで、まあいろんなことをねまだ時間ありますのでちょっと計画しようかなと思ってます。まあ、だから月曜日の午後と火曜日丸一日ですね。それを徹底的に有効して、まあいろんな、ね、津波の被害あったところを見たり、ね祈ったりいろいろしたいと思ってます、ね。だからまあね気になっていてだけどボランティアまでする時間的余裕がないとかね、だけども単にテレビの画面で見るだけじゃあるいは新聞の写真見るだけじゃどうしようもないよねとにかく現場へ行かないとあの感覚わかんないよねと思っている人もたくさん本当にいらっしゃると思います、ね。で何かの、ね、きっかけがないとこういうものでいけないじゃないですか、ね、ちょっと気仙沼まで行ってきますがそんなにこんなにみんな時間も、ね、あれもないわけですから、ね。ですからまあこういう機会を設けましたので、ね、せっかくですのでぜひ、ご参加くださいということです、ね。はい、でそれで、まあ、ちょっとでまあそれでね今日の題を、矢野顕子さんのね歌から取らせていただいてでまあこのね ちょっと一節だけ聞いてくださいね。これちょっと後でティク・ナット・ハン氏のところに出てきますので今のこのなんだっけ、あそう悲しいこと辛いこと山盛りあるなら楽しいこと嬉しいこと、その場合はあるのだってね、まあまあ顕子さんおなじみのとこですけども、ね、まあそれがまさしく藩士、の文章の中に出てきますので、はい、はい、じゃあ一応ねそれが背景としてありますね、そういう気仙沼のこととかね、いいですか、はい、でそれで、その上でね。はい、じゃあねまずね個人的な苦しみっていうものが、いいですか、気仙沼に代表されるような、社会のあるいは世の中でもう なんて明らかな苦しみっていうのが当然あって、だけどもそれと同時に個人の中にある苦しみっていうね、ものがあって、でこの2つの側面からねちょっと苦しみの問題をちょっと見ていきますけども、でそうなんだけどね、日本の場合、特に現代の日本の場合だとそこら辺が実に複雑骨折しちゃってるので、その複雑骨折しているのをちょっとまずね解剖して、で解剖した上でその複雑骨折をきちんと手当てをしてからじゃないと、実は苦しみの問題っていうのには当たれないんですよ。で苦しみの問題はもちろん仏教だともちろんど真ん中にあるでしょ、四正体っていうね、人生は苦である、ね、苦には原因がある、ね、だけども苦しみっていうのは滅することができるんだ、そしてその方法っていうね、これはもう本当に仏教の本当に骨格の骨格の柱の部分ですよね。なんだけども、だから仏教の骨格の部分に苦しみっていうものがもうあるんだけれども、だけどその現代の日本人としてはそういう自分の苦しみにをまともに向かい合うっていうことができない、あるいはその苦しみをめぐって非常に複雑な、なんていうかな、微妙な複雑骨折をみんな起こしちゃってるので、そこをきちんとね、どういうふうに複雑骨折を起こしちゃってるのか、そしてどういうふうにそれを手当てすればいいのかを抑えない限り、この仏教の苦しみの問題は解決つかないんですよ。で、それを踏まえた上でいよいよ、気仙沼に代表されるような、社会の苦しみじゃないですね、まあ、人類全体の苦しみですね、をどうにぶつ向かい合っていくかっていう、そういう文脈の流れになります。いいですか。だから今日の話はだいたいその流れで話していきたいと思います。いいですね。今まで言ったのは、まあ、今気仙沼っていう、ところで、まあ、そういうことをやろうっていうね、そういう、プロジェクトを今日今朝立ち上げたんですけどねはい、ですか。でそれでね、じゃあどういう複雑骨折をしているのかっていうことで、私 の, 友人がね非常に面白い書き込みをフェイスブックにしてくれて、まあフェイスブックだからこれも公開文章ですからね、まあもう公開文章として扱いますけども、まあまあフェイスブックの書き込みを、取り上げるダルマトークではあまりないと思うんですけども、だけどやっぱりフェイスブックの書き込みに非常にみんなの本音が出て、まあそれでもまあ一応公開文章ですからね、こういうところで取り上げても構わないと思いますので、取り上げますけども、どういうことかというとね、まあこの人は、まあ最近よく一本来られる人で、だけどもこういう、瞑想とかあるいはまあ宗教とかね、っていうものに対する現代日本人共通に持っている一つの、なんていうかな、偏見といったら言い過ぎなんだけども、疑いっていうのかな、っていうものが自分の中にあって、でそのそういう宗教とか瞑想とかに対する、まあ、疑いというか、まあ、本人は抵抗と呼んでますけどね、抵抗というものがある。でこれは、一人の、現代の、現代人としても現代日本人として持っている。だけども具体的に最近、一方に来るようになって実際に瞑想するようになって、今リアルに触れているものが当然あって、でリアルに触れているものがに非常に惹かれるから、だからしょっちゅう一本に来るようになっているんだけども、だけども自分の中にまだ解決できていない現代日本人共通に持っているそういう宗教的なものに対する抵抗感、っていうものがまだ解決できていない。 ね、だからこの自分、要するに自分の中に2つのものがあって、その2つのものによってちょっと引き裂かれる状態になって、また先状態になっちゃってるっていうことなんですよ。でこれはこの人独自のものではないですね。まあ、独自のものだったらこんな私は法話の中で取り上げる必要ないんですけども、だけどこれは非常に正直にこの人は書かれているだけであって、みんながそれ持ってるはずなんですよ、そこら辺ね。だからそういう瞑想とか、宗教ってなった途端にいきなりみんなはっきり言うけど引くじゃないですか、ドン引きじゃないですか、ね、でそんなことを職場で話題にできないじゃないですか、ね、そんなことを近所の、主婦の間で話できないじゃないですか、学校のクラスの中で話できないじゃないですか、と、と、まあそういうことは私もよく言うんですけども、っていうのがなんとなく現代日本人、現代日本の共通のルールですね。共通の、まあ、空気感ですね。空気感。としてそういうものがどうもあって、それによって縛られていると、まあ私もよく言うし、で、ここに来る人もみんな言うし、でそして彼女自身もそう言うし、でそうなんだけども、じゃあそれが本当なのとかね、なってくると途端に全部が怪しくなってきてしまうっていう話なんですけど、まあ、でちょっと待って、もうちょっと整理していきますよ。じゃあまずね、その、そういう現代の日本人が心の中で抱えている宗教的なものに対する抵抗感っていうものの正体ですね。そこら辺から、まず、ふ分けをしていきますよ。で、そうしないと前へ進めないからね、我々はね。で、例えばね、この人が言うのは、なんか西洋人がね、キリスト教の教会行って、ね、お祈りをしてきたと。まあそういうのはなんとなくかっこいいってことだけども、それを日本でやられると非常にうさんくさくなってしまう、で、だからまあこれはもう彼女自身の偏見でも個人的な意見でもなくて、戦後の日本のね、ほとんどの人はどう思ってきたかっていうと、宗教イコール薄気味悪い。もうこれは本音じゃないですか。ね、宗教は薄気味悪いもんなんだ。っていうのが、本音ですよね。だからこの本音を、にまず光を当てて、で、この本音がどこから来たのか、そしてそれは本、それは正当なものなのかっていうあたりをね、きちんとやらない限り、前に進めないんですよ。だって、だって心の中で宗教っていうのは薄気味悪いなんて思っていて、どうして瞑想できますか、どうして仏教の勉強なんかできますかね、そういうことでしょ。でそれで私がこの人に言ったのは、まあそれはあなたがそう感じるのは無理もないってこと。それなぜかって言ったらば、戦後日本の中ではやっぱり宗教的なものっていうのは一切排斥されてきた。これも何回も言いますけども、私みたいな衣を着た人間が、ね、公立の小学校や中学校で話をすることはできない。なぜか憲法違反だからですね、だから憲法違反として、法律違反になってしまう、もし小学校の校長先生が私を招待して小学校の生徒の前で仏教の話をしたらとですね、もうすぐ校長先生訴えられちゃうわけですよね。だからそういうことは起こんないんですよ。だから、皆さんが、学校の中で、宗教の衣を着たお坊さんに会うことはない。まあ、もちろんカトリック学校とは違いますよ。当然ね。今言ってるのは公の学校のことを言ってますね。だからそういうふうにして宗教というものが徹底的に排斥されてきた。っていうのが戦後の日本のリアリティなんですよ。で、そうなんだけども、 なんていうのかな、そういう中で生まれ育っちゃうと、なんていうか、ある時点までは宗教があって、である時点からそれが排斥された時代を知ってる人間だったらば、ああこの前はあったよね、でこれから以降はなかったよねってなるじゃないですか。だけどももう排斥された後に生まれた人間で、排斥された後に学校へ行った人間にとっては、自分が通っている学校の中に宗教が徹底的に排斥されているってことを自覚することはできないのね。そういうもんなんですよ。だからそういう中で育った人間にとっては宗教っていうものが全くのわけのわかんないものとして、薄気味悪いものとして、なぜ薄気味悪いかと言ったらば、コンタクトがないからですね。相手にってコンタクトがない、要するにお坊さんたちと話したことがない。これよくね、あの一方の人なんかでもからも聞いて、ああそうかなとびっくりするんですけども、だから普通の現代の日本人が接触するお坊さんだら、本当に組織法人をやるような人と、ほんのちょこっとあの組織の時だけ1時間だけその人のお経を聞きましたというだけのぐらいの関係しかないっていうね、いうことですね。だけどもこれはもう繰り返し繰り返し言ってきたけども、宗教というのはそんなもんであるわけなくて、宗教というのはもちろん、ここでやっているように、心をどう扱うかという話になりますから、で心をどう扱うかというのだって、あなたにとって一番大事なことじゃないの？あなたに 何に悩んでるんですか？要するに、いろんな、ね、ネガティブな感情が心の中に湧いちゃっているってことを悩んでんだから、自分の心をどうしたらいいのに私は興味がないですなんて言える人なんか一人もいないじゃないですか。それはちょうど自分の体を、体をどう扱っていいのかに興味がないですなんて言う人は一人もいないのと同じで、だって私らの体しょっちゅうお腹痛くなるしね、しょっちゅう怪我しちゃうし、しょっちゅう頭痛くなるしね、しょっちゅう下痢しちゃうし、だからもうしょっちゅういろんな問題点抱えてるんだから、この問題点をどうやって解決したらいいのかに興味を持たざるを得ないじゃないですか、自分の体に関しては、ね、だけどそれと同じことが全く心にも関して言えて、もう怒りがどうしても止まらない、ね、パートナーに対する不快感がどうしても止まらない、昔やったことの、ね、苦い思い出が何回も蘇ってきてしまう、将来に際してどうしてもなく不安な思いがある、ね、ってことで悩んでんだから、これをどう、こういうことをにどうしていいのか、なんか興味ありませんので一人も言えないじゃないですか。だってあなたパートナーとうまくいってないでしょ、ね、その時のその不快感をどうしていいかには興味ないって言えないじゃないですか、ね、将来の不安で不安でしょうがないじゃないですか。その不安をどうしていいか私興味ないなんて言えないじゃないですか。で、あなたが一番不安でしょうがないんだったらば、あなたの興味のあることはこの不安をどうやって取り除けるのっていうことじゃないですか。となったら、なぜその時点になってまで私宗教には興味ないですなんて言えるのかって、言えるわけないんだけども、なぜ言えるのかっていうと、もちろん宗教っていうのが心をどう取り扱うかっていうことが全然はっきりしないからなんですよ。ただこれだけのことでしょ。だけども宗教っていうのは、まあ仏教っていうのは心をどう取り扱うかっていうことに絞られてきたならば、じゃあ心をどう取り扱うかに興味がない人は一人もありえない、ね、それは体をどう取り扱うかに興味がないなんては誰も言えない。だってお腹痛いんだ、このお腹痛いのをどうしていいのかはね、興味あるに決まってるじゃないですか。で、不安で不安でしょうがないんだから、この不安で不安でしょうがない、この不安をどう取り除けたらいいのかに興味がない人は一人もいないじゃないですか、ね、そしたらば、だからみんな不安をどう取り除いたらいいのかに興味があるに決まっている。だけども不安をどう取り除いたらいいのかっていうのがイコールそのままあの仏教なんだよっていうふうに教わってないから、仏教とかなんとかっていきなり薄気味悪いものになるってなっちゃうわけですよね。そうするとどういう悲劇が起こるかってはっきりしてるじゃないですか。つまり、心をどう取り扱っていいのかっていうことに関して基本的に知識も 基本的ないろんなことももう何も与えられていないって話になっちゃうんですよ。それ恐ろしいですよね。ちょうどそれは体に関して、体をどう取り扱っていいのか全く教えられてないのと一緒じゃないですか。だからもう飲み放題はするわね。で怪我をしてもこの怪我をどう取り扱っていいのか分かんないね。あの熱が出ても熱をどうしたらいいのか分かんないのと同じじゃないですか。で体に関してはそんなもうみんな必死になって下痢をどうやって止めるかとかね、怪我をどうやって止めるかとか、もう必死になって情報交換して必死になってやるじゃないですかね。でそれで、そういうふうな専門家が現れ、一般の民衆の間でも知識が、ね、流通して、でみんなが体をどう取り扱っていいのか を勉強していく。だけども心に関してはそれが全くのゼロだっていう、この恐ろしさなんですよ。だから自分の中に湧き起こってくる不安をどう取り扱っていいのかわかんないから、なんかわけのわかんないことになってしまうっていうだけですよね。だから何が言いたいかっていうと、宗教っていうものが徹底的に排斥された中で生まれ育った人間にとっては宗教イコール薄気味悪いってことになっちゃう。だけどもそういう宗教イコール薄気味悪いとして排斥しちゃったものが実は心をどう取り扱うかっていうことそのものなんだから、心をどう取り扱うかってことを捨てちゃったって話なんですよ。この恐ろしさわかります？どれほど恐ろしいことなのかね。だから心をどう取り扱っていいのか分かんないままで結婚したらどうなるんですか。どうせパートナーとぶつかるに決まってるじゃないですか、ね、で心をどう取り扱っていいのか分かんないまま年取ったらどうなるんですか。どうせ年取っていくこと死ぬことが怖くてしょうがないに決まってるじゃないですか、ね、だからそういう自分の人生みすみす行き詰まってしまうような風に自らの首を絞めちゃってるってことなんですよ。宗教っていうものを薄気味悪いものとして排斥することによって。だけどもそれは悲しいことにその人の個人的な責任じゃないんですよ。だってそれはその人が生まれ育った家庭と学校教育の中では完全に宗教が排斥された状態だったからっていうことですね。だけども、だから心をどう取り扱っていいのかが見事に欠落している。だけどもみんな一人の人間としてみんな心を持っていて、で心の中にはいろんな不安がいろんな、ね、ネガティブな感情が渦巻いちゃっている現実があって、でこれをどう取り扱っていいのかが何も分かんないまま、いきなり、ね、とんでもないことになってくる。であるならば話としては簡単で、だって要するに心を無視することはできないじゃないですか、ね、無視したいかもしれないけれど、で心を無視したできないんだったらば、心をどう取り扱うかってことを学ばざるを得なくて、で心をどう取り扱うかっていうのはどこで学べるかって言ったら、まあもうストレートに仏教とかね宗教の中でのみですねっていう話に、なってきますよね。でそれでまあでまあ非常にこれも面白い、まあ、この人ともよくねお茶飲みながら話すんだけども、まあ、この人がよくお茶飲みながら話すことをここでも書いてますけどね、心に目を向けることが日本ではかなりタブーです。そうですね、まあ、ここなんです。こことあとこの仏教の師匠体とか全部重なってきますけども、もう一回言いますよ。心に目を向けることは現代の日本においてはタブーであるってことで、タブーっていうのはどういうことかっていうと、これも何回も言いますけども、明確にあこれがタブーだななんて意識されているようなタブーっていうのは大したことないんですよ。例えば放送禁止用語を使っちゃいけないとかね、何が放送禁止用語かもう大体分かってるわけでね。この間放送禁止用語を番組の中で使っていきなりクビになった人いましたけどね。まあそれはその人はまあ確信犯としてやってるからあれで、だからテレビ番組の中ではこういう放送禁止用語を使わない ということは一応テレビに出演する人たちはみんなわきまえていて、でこれを使うのはタブーなんだ。そんなのはもう大したことないわけですよ、ね。だけども本当の恐ろしいタブーっていうのは、それがタブーであるっていうことすらも気がつかないようなタブーなんですよ。で、そして、で、だから私がね、これは素晴らしいっていうのは、彼女ははっきりと心に目を向けることは現代日本ではタブーであるとはっきりと認識してるってことなんですよ。で、この認識は素晴らしいんですよ。だけど、ほとんどはこのタブー、このタブーの恐ろしさは、これがタブーであるってことすらも、皆さんの心の中に浮かばない。じゃあ、これがタブーであると知らずに、じゃあ心に目を向けてるか、そうじゃないんですよ。これがタブーであるっていうことすらも気づかないほど、もう完全に抑圧されちゃって、完全に心に目を向けるってことをもうしなくなっちゃってるっていう話なんですよ。問題は。ね。だけども、この人がもうすでにこれがタブーであるとはっきり認識しているのは、なぜこれ彼女が認識できるかっていうと、たった一つの理由ですね。どういうことですか？彼女はもうすでに自分の心に目を向けてるからなんですよ。だから自分の心に目を向けた人のみが、ああそうか、自分は今まで自分の心に目を向けることはしなかったんだな、でそこら辺をよく見ると、ああそうか、自分の心に目を向けるってことは現代日本の最大のタブーなんだっていうことに気づくのね。だからタブーのど真ん中にいる人はそのタブーにも気づくことはできない。でそのタブーから出始めて、まだ半分ぐらい足が残っている状況で初めて、ああ今まで自分はそういうタブーの世界を生きてきたのかって気づくわけですね。なんですよ。で、だから彼女はもうすでに心に目を向け始めて、ね、だから瞑想とかしてるんですけど、ね、だけどもだから明確にこれがタブーなんだってことを認識し始めて、だけども同時に、それがタブーだった、時代を、ね、年月をずっと長く生きてきちゃったので、いまだに自分の中にそういうものを抱え込んじゃって、でそして自分の中に抱え込んじゃってる現代日本人としてのタブー意識っていうものが、何かそれと素直にもっと瞑想の中に入っていきたい気持ちとが2つに分かれちゃっているっていうことですね。でそうなんだけども、彼女がもし、彼女がだからそういう現代の日本のタブー意識を、からね、あこれはもうタブーに触れることだから、だからそんな友達なんかに、私が今一本なんかに行って瞑想してるなんてことは絶対に喋っちゃいけないと思ってたんだけどもだけども、友達にね最近ちょっと瞑想っていうものにやってるんだっていうと、あこいつ怪しいやつだ、扱いを受けないで、逆にあ、それ面白い、どういうことやってるのっていうふうに興味を示される。ってことはどういうことかっていうと、宗教イコール怪しいと、まあ、彼女は強く思ってたんだけども、でそしてそれこそが現代日本の常識だと思ってたんだけど、どうもそうではないらしいっていうことに気がついて、だけども同時にそれでもまだなおかつ、そのなおかつ残っている抵抗と、それでも瞑想の方へじりじりと進んでいきたい気持ちと、この2つがあって、でそれで、まあ、私が質問して、なぜあなたそこまでその怪しいっていうねものにこだわるのかってね聞いて、 で実際にだって一方に、ね、毎週近く、ね、毎週でもないですけどね、あのかなり頻繁に来ていて、で一方案で本当に怪しいことをやってるのかって、質問したら、あのだからもちろん、まあ、もちろん怪しいことやってるわけがなくて、だから実際に、自分が一方案みたいなところへ来て瞑想した時にはそこに一切の怪しさとか一切欠片もない、だからこそ、まあ、もちろん来てるわけですよね、そうなんだけども、でも本当に不思議なその宗教瞑想っていうものに対する自分の中の抵抗感、なんか怪しいっていうね、ものが未だにちょっと残っちゃってる。でそれはどういうことなのかって言ったらば、まあ これもドンピシャで書いてるんですけども、宗教には根拠のない謎な服従っていうのを強いられるイメージがあって、それが好きじゃないんでしょうねっていう、これドンピシャですね。これどういうことかっていうと、その要するに自分の理性では理解できない何かをとにかく信じ込まなきゃいけないっていう、いうイメージですね。だから要するに自分の理性を全部ねじ曲げて抑え込んで、わけのわからない、非合理的なドグマを信じ込んで、でそういう、そう非合理的なドグマを信じ込んでいるグループに所属する。でそこではもう、そこには絶対服従しなきゃいけない。こんなん嫌ですよ、私だって。そんなの嫌ですよ、そんなもの。ね。ここにいる人誰だって全員嫌ですよ、そんなもの。で、そんなものは宗教であるわけがないじゃないですか。ね。そんなの、そんなのはカルト以外の何もんでもないし。だから、結局、話は簡単でしょ？で、要するにこの人が宗教って言ってるのは宗教じゃなくてカルトのことなんですよ。だけども、まあ、そうなんだけども、なぜ宗教イコールカルトになっちゃったかっていうと、やたらにカルトが元気で、で、カルトが恐ろしく活動的だったので、まあ普通に、生活してる日本人が接触する宗教らしきものが全てカルトだったっていうことですね。ただそういう事実から、宗教イコールカルトになっちゃったっていうだけの話ですね。だからもう私はもうそんなのはいいから、ね、今までの宗教体験が全部カルト体験だったのはその通りでしょう。だからこそ、あなたが言ってる宗教が怪しいっていうのは、それはそのままカルトが怪しいっていうだけの話で、あなたが言ってる宗教っていうのは全てカルトのことだね。つまり、あの非合理的なね、わけのわかんないものをとにかく信じなきゃダメで、自分の理性をねじ曲げてね。で、その上で、あるものに対して絶対服従しなきゃ、非あのものっていうね、わけのわかんないもの、そういうものですね、っていうことがあります、ね、だからなんていうかな、そのだから簡単な話で、宗教ってのは全てダメなんだ、もうね、公立の学校でお坊さんみたいな人が、小学校の生徒に対して、宗教的な話をするのは憲法違反なんだっていう形でもう何十年と来ちゃったから、もう要するにクソもミソも一緒で全部捨てられちゃって、その結果としてもうペンペン草しか生えなくて、で生えてくるのは本当にペンペン草でどうしようもないカルトしか生えてなくて、でそれ でますます宗教が怪しいってなってしまったっていう話ですね。だからでそれによって、そのクソもミソのうちのミソも本当に捨てられちゃったってことじゃないですか。だけどもミソっていうのはどういうものかっていうと、つまり本当の宗教ってどういうものかっていうと、ほらあなたのその心をどう取り扱うか、 それを教えるのは宗教なんだってなったらば、そういう宗教に対して私興味ありませんなんてことを言えることは絶対にできないし、誰もがもう不安じゃないですか。誰もが心配じゃないですか、ね、誰もが怒りイライラしてるじゃないですか、ね、誰もが、ね、恐怖とか、ね、持ってるじゃないですか、ね、だからそういうものを、どう、乗り越えていくのか、そこだけを今教えてるっていうことですね、本当の宗教というのが。だから、もう一回ね、本当の宗教とは一体何なのかっていうことを反省し直して、もう一回検討し直して、ね、反省じゃない、検討し直して、やればもう全部すっきりします。それが全部自分が恐れていたのは、あれは単なるカルトであって、でカルトと本当の宗教とは一切何の関係もない、どころは全く正反対のものであってっていうのが分かって、でだから全部それを捨てた上で、じゃあ本当の宗教と本当の仏教というのは何なのって言ったら、自分の心そのものをどう扱うかっていう話になりますね。はい、でここまで来ていいですか。ここまで来てようやく、仏教の師匠体っていうものにぶち当たることができます。いいですか。で師匠体っていうのは、でまあ、ここら辺がちょっと入っていきますよ、この阪神の、ね、文章にね。で阪神の文章、この4番目のはですね、アウェアネスオブサファリングで、苦しみっていうものをアウェアすること、認識することですね、自覚することですね。でじゃあその苦しみっていうのはどういう苦しみっていうことで、もちろん、当然2つあります。個人の苦しみと、それと自分の外にある苦しみですね。自分の外にある苦しみというのはもちろん戦争だとか、ね、自然災害だとか、ね、そういうものによって今誰何ものすごい数の人が苦しんでいる、それをどう扱うかでしょ。でそれともちろん、だからそれはもちろん、気仙沼と、ね、もちろんつながっていくわけ で、ね、でそれと個人の苦しみですね。だから、この題としてはね、アウェアネス・オブ・サファリングってなってて、苦しみの自覚、苦しみの認識なんだけども、当然苦しみにはどうしても2つの、要素があって、でこの2つの要素を持つ2つの種類の苦しみをどう取り扱うかっていうのが、ここでの、主題となります。だけどもこれは当然2つ別のものがありますので話であるわけがなくて、これは当然密接に絡み合ってますけどね。でこの密接に絡み合ったところを非常に多角的に阪神は解いてますので非常に参考になります。でどういうことかっていうと、で最初のね、がこの、まあこの何ていうか条文っていうのかな、あって、でその後に、解説になりますね。でどういうことかというと、苦しみのネイチャーオブサファリングですね。だからネイチャーオブサファリング、苦しみの本質だとって言ったらいいのかな。苦しみの本質、苦しみとはどういうものなのかっていうことを深く知ることが、慈悲っていうものをね、深めることと、それから苦しみからどうやって出ていくことができるのか、苦しみをどうやって乗り越えることができるのかを、発見するのに役に立つ、ね、ですが、だから苦しみとは一体どういうものなのか、を知ることが、その苦しみを乗り越える方法を、発見するのに役に立つということですよ。何が言いたいかというとね、だから我々は、自分の目の前にある苦しみを避けたり、目を閉じたりしないっていうことを誓う。だけどもこの苦しみの目の前っていうとね、これだとなんていうと、要するに苦しんでる人に対して目を 背けないっていうふうにみんな思うかもしれないけど、もちろんその意味もあるんだけども、同時にあと何ですか、それはもちろん当然小倉さんなら小倉さんの中にある苦しみですよ。そこからも目をとあの背けたり目を閉じたりしないってことを言ってるんですよ。いいですか。だから自分の中にある苦しみと自分の外の苦しんでいる人 のその2つに対して目を閉じたり避けたりはしないってことですよ、ね。そして、我々は、何度かねその苦しんでいる人と、あの連絡を取り合ったり、ね、苦しみを、どういうふうに苦しんでいるのかをちゃんと理解して、でそれで、何とかあのその苦しみの状況を理解して、その苦しみを根本的に変容させていくこと、慈悲とか安らぎとか喜びに、ね、それをそのお手伝いをできるように、したいってことですね、はい、いいですか。だから、だから誰かが、まあ、今苦しんでるわけですよ、ね。だけど誰かが苦しんでるって言ったって、例えば気仙沼で誰かが苦しんでるって言ったって、いや気仙沼の人はどういうふうに苦しんでるか皆さん分かんないじゃないですか、ね。だからそうすると何もできないですよね。だけどももし我々が気仙沼の人が今どういうふうに苦しんでいるのか、何で苦しんでいるのかっていうことを理解することができたならば、今度は気仙沼の人の苦しみを、根本的に変容していくことができるっていうことですね。だからそのためにあらゆる手段を使って、その苦しんでいる人との、コンタクトを徹底的に取っていくっていうことですね。はい。でそれで、まあそこら辺からね、あの解説に入っていきます。で、最初に言いましたように仏教というのは苦しみっていうものをその核心部分のところに置いています、ね。で四正体、ね、あのものがあって四つの聖なる真理ですね。四つの聖なる真理で、これが仏教の基本の基です。でどういうそれが四つなのかっていうと、最初のね、一番目の真理っていうのが、それが、まあ、ドゥッカ、苦しみですね。パリ語でドゥッカですね、苦しみ。だから苦しみって何度、要するに、苦しみが存在しているっていうことですね。それがまず最初の真理っていうことで、でこれが、全ての、仏教の、修行のスタート地点ということです。でこれをどういうふうに解説しているかというと、例えばね我々があの自分が病気であるということに気づかなかったならば、我々は、どうやったら、ね、その治療法を求める方法も分かんないし、で結局その結果あの病気が治るってことはないってことですね。だから病気を治すために一番基本あの最初のポイントとしては、ああ自分は病気なんだと知ることだっていうことです。でこれが第一ですね。で第二が、その苦しみには原因があるっていうことですね。で、なぜ原因があるっていうのが大事かっていうと、これも分かると思いますけども、原因がない苦しみはどうしようもないじゃないですか。ね、 だから 病気です、ね、なんかどうしようもなく私は、ね、病気です。でその時に原因がない病気っていうのが一番たちが悪いわけですよ、ね、で原因っていうものが非常に偏った食事の結果あなたはこうこうこういう、糖尿病になりましたよっていうんだったらば話はかなりシンプルですよね。だからこういう間違った食事をしてきた結果として糖尿病になりました、だから糖尿病を乗り越えるためにはこういう間違った、食事をもうやらない、で正しい食事をする、正しい、ね、それを食事療法する、でそうすることによって病気になった原因を取り除くことで病気を治していく。だから苦しみがあるっていうだけではちょっと足りなくて、苦しみには原因があるっていうことがどれほど大事かってことですね。だから原因がはっきりすることでなんとかその苦しみを乗り越える見通しが立つってことなんですよ。だいたい世の中のことってそうですよね。原因が分からないのが一番立ち悪いじゃないですか。で原因さえ突き止めればあとは、その原因を取り除くための具体的な方法をやっていくだけの話だからいいですね。でそして、これが2番目の心理、ね、で3番目の心理っていうのが、それを取り除くことができる苦しみをですね。で、4番目の心理っていうのが、じゃあ苦しみを取り除くことができると今言ったばかりなんだけども、じゃあどうやってよっていうとこですね。だから、まあだからこの4つのね、思想体を、Liberating Truth、だから人間を解放する真理だって言ってるわけです。だけども、でもこの4つの思想体が成り立つには、まず最初の第1番目、Dukkha、苦しみっていうものを受け入れない限り、どうにも何も始まらない。だけど、なんていうのかな、まあこれ常識じゃないと思うんだけど、常識じゃないと思うんだけども、どうも常識じゃないんですよね。だから私はなんていうの、思想体、まあもちろん大昔から知ってますけど、で思想体に関して私何の抵抗も何もないし、完璧にまあもちろん苦しみっていうものが、まあ、私の30年前に私が考えていた以上に深いものだってことはもちろん、もちろんその通りだけども、だけどこの思想体の構造そのものを、疑うとか、ってことはもう最初からないんですけども、でもその後ね、本当にたくさんのいろんな人と会ってきて、私本当何人もの人にまともに言われたのはどういうことかというと、思想体ってよく分かんないんですって言われるのね。思想体が分かんない、どうが分かんないの、苦しみっていうのは分かんないって言うんですよ。だって人生苦しくない、いや、まあ、苦しい日もあるけども楽しい日もあるしって言われちゃってね。そう言われて、まあ今日苦しいでもまあそれは今日で、まあ明日は楽しくなるから、まあ別に今日苦しくたってそんなにそれを真面目に取る必要もなくて、まあ明日になる待てばいいんじゃないの、明日ならまたハッピーになっちゃうからね。だからその師匠たの最初の人生は苦であるっていうのがなんかピンとこないんですって、本当にまともな顔して言われたことはあって、これだからどういうことなのかなと思ったんですよ。つまりね、なんていうかな、だって今私ら病気で、ね、まあ、病気だけども、まあ調子のいい日と調子の悪い日があって、 まあ、調子が悪い日もあるからこの病気治さなきゃいけないと思うけども、でも調子がいい時もあるからってねなるじゃないですか。でそうすると調子が今日は調子がいいからじゃあもう面倒くさくなるわけですよ。当然だって病気を本気で治そうと思ったらすごい手間じゃないですか。病院へ行かなきゃいけない、薬を飲まなきゃいけない、いろんな検査しなきゃいけない、あるいは食事の制限もしなきゃいけないね、あるいはことしなきゃいけなくて非常に面倒くさいわけですよ。だけどもその病気の症状にはなんか波があって、まあまあ確かにあの波がひく、あの、ね、ひどくて、あ、ひどい状態で、でもう苦しくてしょうがない時は確かに、ああ本当に病気治さなきゃいけないと思うんだけど、まあでもちょっとそれも過ぎると調子よくなって、まあだったらわざわざ病気を治すためにそんなねしんどい目しなくてもいいわってなる。結局そういうあたりなんですよ、問題点って。だからその病気っていうことを思ったらわかると思うけども、本気で自分の病気を治そうとするのか、あるいはまあ今日一日病気のことを忘れるぐらい調子よければもうそれでいいや、わざわざ病気を治すなんてことで必死な努力なんかしたくないってなるのか、結局ここなのかなと思うんですよ、結局のところね。でだけどこの考えも非常に正直に言うと分かんない。だってあなた、まあ今日は調子いいかもしれないけど、あなたが病気であるってことは全然変わりないわけで、明日多分また調子悪くなると思うんだけどって言いなって、だったらちょっと覚悟を決めて治した方がいいんじゃないと思うわけですよ、ね、だけど その覚悟は全然決まらなくて、ついちょっと調子良くなるともう忘れちゃってね、病気を治そうなんて気にはならない。まあ、だからそこで、なんていうかな、ああ、結局その瞑想を続けられるとかね、仏教の勉強を続けられるっていうのの境目がそこらあたりなのかなっていう気がどうしてもします。つまり、今日多少調子良かろうが悪かろうが関係なく、私はもう病気なんだから、とにかくこれを治さなきゃっていう方向で生きていけるのか、そしたら毎週瞑想会来るとか、一生懸命ね、ヨガをするとか、一生懸命ね、勉強する方向に行くじゃないですか。だけども、普通、全員がそうかという、全然そうじゃなくて、まあ今日はまあちょっと調子いいから、ちょっと病気のことはあんま関係たくないし、っていうぐらいのところでなんか、ごまかしが入っちゃうっていうかな、っていうことなんだと思います。だから、ああ、なんていうかな、その私もね、10代の頃散々苦しんだんだけど、でまあ10代でね、友達なんかみんな楽しくやってるわけですよ。で楽しくやってるけども、当然私としてはまああいつらもちろん表面的に楽しくやってるんだろうけども、でもみんな心の中では苦しみ抱えてるんだろうなって。で友達の前では俺は問題何にもないぜ、青春を謳歌してるぜなんてふりをしてるけども、友達から離れたらみんな真っ青な顔して人生の問題を苦しんでんだろうなって思ってたんですよ、10代の頃ね。でその後分かったのは、全然そうじゃないっていうことで、ね、全然そうじゃなくて、本当に青春を謳歌しちゃってたんだなってね、っていうことだったんです。まあ私、多分ね、私も10代にあっても、そんな私は表面的には 苦しいなんてことをしてなかったですよ別に。あの、だけどもあの友達の手前上ね、だけど一人になった時はもだい苦しんで、だからみんなも当然そうしてるだろうなと思ってたんだけど、どうも表面的どころかあの内面的にも精神を犯してたんだろうなってそれでなんかもう結構あのねえ結構年齢重ねてから人生は苦しいなんて本当思っちゃうんですけどね。だって別に私らが若いからとか年寄りだからとか健康だとか病気だからっていうのと人生の苦しみと関係ないじゃないですか。そんなもの関係ないんです。お金があるとか女性にモテるとかモテないとかそんなのも関係ないじゃないですか、ね、そんなのと一切関係ないところで我々の人生が完全に行き詰まっていて、でその行き詰まりのことを考えたらもう苦しまざるを得なくてっていう話じゃないですか、ね、だからまあ私なんか結構あの物質的にも結構恵まれた環境で生まれ育っちゃってるから多分あの世の中の標準的に言えば苦しんあのいわゆるの世間の苦労とかはで苦しんでたわけじゃ全然ないんですけどね。お金で苦労したこともないしだけどもそんなのことは関係ないところでやっぱり苦しいわけですよ。でこれを本当に解決しない限りはもうどうにもならないなってことで必死になってやってきたんですけども、どうもそこら辺がちょっと違うのかなと思いますね。それでまあそれを踏まえた上でじゃあなぜね、そこまで仏教まあ私も含めて仏教っていうのは苦しみにあのこだわるのかっていうと次の一文のせいなんですよ。これすごいですよ。なんて言ってるかっていうとまあこれ前も取り上げたかなと思って、まあこれにこの文章じゃなくて別のかもしれないですけどね、こう言ってます。Suffering can have a therapeutic power って言ってるんですよ。これすごいでしょ。要するに苦しみっていうのはセラピューティックっていうのはセラピーの形容詞ですよ。つまりセラピーこれはどういうことか、苦しみっていうのは人を癒す力があるって言ってるんですよ。これは現代日本人の反対の考え方でしょ。現代の日本人っていうのは苦しみ、あ、やだやだやだっていうね。やだやだやだ。もう苦しみは見たくもないぞってね。言うんじゃないですか。だけど、こういうティクランダハンシとか、で、お釈迦さんはもちろんね。で、仏教者っていうのがなぜそこまで苦しみにこだわったのかっていうと、たった一つの理由で、実は苦しみだけがあなたを癒すことができるんだっていう話なんですよ。わかりますかね。だから苦しでもちろんねここには2つの まだ苦しみってじゃあどういう苦しみよっていうのはまだ書いてないけども、これはもちろん2種類あって、自分の中の苦しみと社会に存在している苦しみね、気仙沼の苦しみと田村さん個人の苦しみとということですね。で、どうしてかっていうと、それは我々の目を開けさせるからだ。そして、苦しみのを自覚するっていうことが、その苦しみの原因 を求めるね。求めるように勇気づける、ね、あ、だから苦しい、苦しいか、じゃあ苦しみには何の原因があるはず、なんで私こんな苦しいのよ、その原因を嫌でも探らざるを得なくなるってことね。そして、自分の中であるいは自分の外で今一体何が行われているのかを、発見するようになる、ね。だけども、まあ、あの、そういう苦しみの、にはそういう人を癒す力があるんだけれども、でもそうなんだけども、ただここでちょっと、 そこを強調しすぎるとね、ちょっとまた極端になっちゃって、あまりにも苦しみがひどいと、我々が人を愛する能力を奪ってしまうってことですね。だから、だから我々の限界を知らなきゃいけなくて、だからこの人生において恐ろしいものと同時に、我々は素晴らしいものとね、両方同時に触れていかなきゃいけない。だから恐ろしいもの、ね、だけを触れると、自分の中のバランスがこう壊れてしまうっていうことですね。まあそれはさっきあの矢野明子さんが言ってた、ね、まあ、気仙沼にどれほどの苦しみがあるのか。だけども嬉しいこと楽しいことはその倍あるはず。ね、っていうことですね。で、だからその苦しみがあるっていうことはもちろん強調しなきゃいけないけども、それが第一の真理だったでしょ。でだけども同時に第三の真理ですね。だけどもそれは本当に、苦しみを乗り越えることはできるんだっていうことですね。この二つがうまくバランスが取れていないと、人生というのは苦しいもんだって終わった意味はないわけですよ。ね、で、だからまあ仏教がよくね、悲観的だなんていう人、悲観主義だという人いるけども、それは、その第一の真理ですね。人生は苦であるということだけを強調しすぎて、第3番目の真理、苦しみというのは乗り越えることができるんだということを無視しているからですね。でまあ特にそのマハヤナの文献なんかだと、その苦しみのない世界、苦しみを乗り越えた世界について、まああらゆる表現があるわけですよ。ね、緑色した柳だとか、ね、紫の竹だとか、あるいは満月だとかっていうものが、本当のダルマの表現として、現れとしてあるということですね。はい。で、だから、だから我々と他人との、関係っていうのは非常に親しいので、だから、我々が、もし安らぎに満ちて幸せだったらば、他人の中に苦しみを作ることはない。で、で 他人の中の苦しみを何とか取り除いてあげようと働いているとき、我々は、安らぎと喜びを感じる、ね、そして、我々は、仏教の修行というのは我々のためだけにやるんではなくて、他の人のため、社会全体のためにやるんだっていうことですね。これは当たり前ですけどね。で、それで、まあ、で、ここら辺からちょっとまた非常に微妙な問題に入ってくるんですけども、まあ、例えばね、ある仏教の先生なんかによると、もう、要するに君はね、もう自分の問題だけに集中しなさい。ね、この世界にある、飢餓がどうなとか、戦争がどうなとか、抑圧がどうなとかね、社会的不正義がどうなとか、ね、そんなことに、注意を向けないで、ね、 だから、まあ、呼吸だけに集中しなさいとかね、いう人もいるけども、でもそれはあの完全に、まあ、例えば大乗仏教的に言えば大乗の教義を理解していない、ね、だけども我々が例えば呼吸を見るとかお経を勉強するとかっていうことをするけども、それは一体何のためなのよっていうことですね。それは、我々の中で、そして世界で今何が起こっているのかを知るためである、そして世界で起こっていることは同時に自分の中で起こっていることであり、また自分の中で起こっていることは同時に世界の中で起こっていることである、だから、まあ、ここで有名な話出てきますけども、まあ、ベトナム戦争なんかでね、あの村の中で爆弾がバンバン落ちているときにどうして、爆弾が落ちていない、お寺の中で瞑想し続けることができるのかということですね。で、でもし知恵と慈悲というものがあるんだったらば、他人をね助ける中で、それを実際に実践できることができる、実践することができる、ねっていうことなんですよ。でそれでちょっと、ま、結論が出てきましたけども、ちょっとね、ここら辺がちょっと丁寧に読みますよ。 To practice Buddhism, it is said, is to see into one's own nature and become a Buddha. If we cannot see what is going on around us, how can we see into our own nature? There is a relationship between the nature of the self and the nature of suffering, injustice and war. To see into the true nature of the world's weapon,A world's weapon is to see into our own true nature. はい、これ何を言ってるかというとね、あの仏教を修行するっていうことが、我々の本当の本質を知ることで、でそうすることに、ね、ブッダになることなんだ。まあ、これも大乗の考え方ですけどね。だからもし我々が我々の外にあることを認識できないんだったらば、どうして我々の本質を知ることができるか、なぜならば、我々の本質と、苦しみの本質というものは関係しているから。そして、世界の例えばね、武器だとかね、戦争だとかっていうことを知ることが、我々の本当の本質を知ることだから。ここら辺なんですよ、問題は。でここで、何が言ってるかというと、これどういう論理か分かりますかね。あのね、これはここの、あの落とし穴に落ちている人がやたらにいるので、こういうことなんですよ。要するにね、例えば仏教瞑想としたら呼吸を見るとか、ね、心を見るとか、まあ、いっぱいあるわけですよ。ね、で、その、呼吸を見るっていうようなことをただ表面的にやる。で、そして、今自分は呼吸を見ることに忙しくて、なんか気仙沼で起こっていることとか、なんかそんなことはもう興味がないですとかね、だからそれはもう世界の世間のことだから、もうそんなこと一切気にしないで、自分はただ呼吸だけ一生懸命見るってことなんですよ。だからこれ根本的におかしいのね。なぜおかしいか分かりますかね。つまり、呼吸を見るっていうことは、 どういうことかっていうと、自分の中で起こっていることを明確に知ることじゃないですか。だけど自分の中で起こっていることと自分の外 で今起こっているってことは完璧に同じことなんだから、だから自分の外で起こっていることに分かんない人間がどうして自分の中で起こっていることが分かるかって話になるわけ。分かるかな。だからきちんと、なんていうかな、今世界で何が起こっているのかっていうことを理解できない人間がどうして自分の心だけは理解できるかって話なんですよ。自分の心をなんか阿弥陀様を丸暗記すれば分かる、分かるわけないじゃないですか、ね、私は阿弥陀様だけ興味があって、あの、なんとか新聞はもう興味ありませんなんていうのは話としておかしいんですよ。なぜかって言えば、新聞とかね、そういうとかで書いてある 世界世間で今起こっていることと阿弥陀様っていうのは、まあ、例えば自分の心の中の分析じゃないですか。それが全く別であるわけがないじゃないですか。だからそういう自分の外にあることを全部、ちょん切っちゃって、で自分は私の自分の内側だけを見ていきますってことはできないんですよ。それはただ単に阿弥陀様だ阿弥陀様の教義を丸暗記して、その丸暗記したものをただ自分の中で見ているだけで、それと本当の自分の中で起こっていることって全然違うことなんですよ。いいですね。だけどその代わり、本当に例えば今気仙沼で何が行われているかをきちんと見ていて、何が問題なのかを見た人間だけが自分の心の中のこのモヤモヤした感じとか何かを全部見れるっていうことね。わかりますかね。で、だからそのなんていうかな、まあ、あの大仏的には仏性ってなっちゃいますけどね、仏性がここに仏性があるとかなるけども、そういう自分の中に何かを見つけるっていうことは、この自分の中のリアルなモヤモヤ感ですね、それを徹底的に見るしかないんですよ。それをしないでもう自分はもう気仙沼のこと関係ないですよ。もうそういう、そうですね、もうね、世の中のこと、ああ世の中汚い汚い、ああ汚い世の中、ああもう世の中に出て、もう自分はもうオンリーしちゃうぞなんて言ってね、オンリーしちゃうぞって言って、ああもうなんか阿弥陀様の教義だけを丸暗記して、それで自分の心を分かったような気、分かってないです、そんなものは。それはただ単に あのなんていうかな、知識だけを得て、知識をただ自分の中で当てはめてるだけで、でそうするとどうなるかというと、この自分の中のこのモヤモヤしたこの感じですね、それが分かんなくなってきてしまう。だから例えばね、どんなものでも、ヨガならヨガでも、先生から教わった教科書通りのことってあるわけですよ、ね、整体なら整体でもね。でそれはもちろん完璧に理解しなきゃいけないけれども、それとそれを本当に自分っていうリアルな生身の人間に当てはめたときに、それが教科書通りにうまくはまずいかないんですよ、当たり前だけどね。だけども、じゃあそれじゃあ教科書に教わったことを先生のおさんが全部嘘なの、そうじゃないですよね。そうじゃなくて、一旦全部教科書通りのこと、先生に教わったこと全部押さえた上で、でも一旦それをこのモヤモヤしたわけのわかんない自分のリアリティっていうところまで落としていかなきゃいけない。で、そうやって初めて、で、そういうものを本当に応用して使って初めて、なんていうかな、その瞑想なり、ヨガなり、ね、いろんなものが、本当にリアルなところに着地していくっていうことですね。で、この着地しない限り、全部それはただ先生に教わったことをただ繰り返してるだけであって、何のインパクトもないんですよ。だって要するに、だって自分の人生にすらインパクトを持ってないのに、なんで私が先生が教わったことを自分の人生の自分のモヤモヤしたこの中できちんと受け止めて、ここでちゃんとインパクトしたものにならない限り、どうしてあのそのままね、別所さんの人生にインパクトを与えることができるわけないじゃないですか。そんな無理なんですよ。 それはただなんとなく先生から教わったことをそのまま教えてるからどっから文句は出ないんだけども、先生から教わったことをただそのまま教えたって誰一人として何も救えることはできないことは確かですね。はい。でそれだからこそね、もうまとめていきますと、その苦しみっていうものが、セラピューティックなセラピーとしての癒す力を持っている、まあ、苦しみが癒す力を持つというのは何回も話してきたテーマですけども、っていうことはそういう意味です。いいですか。だからなんていうかな、その本当にその、苦しみっていうリアリティに本当に降りていった時にのみ、そこから本当に、癒す力が見えてくる。だからこれはどういうことかっていうと、苦しみっていうリアリティに触れないままで、教科書通りのことをただ、やっていても、それは本当の意味でのセラピーとしての力を持ち得ないということなんですよ。だからまず我々がやらなきゃいけないのは、そういう、自分の外にある苦しみと自分の中にある苦しみのをに真正面から向かい合うということですね。はい。それこそが宗教とか仏教というものをやって、で そこまでやってなおかつ、宗教というのは怪しいものだとはもう言えないじゃないですか、口が裂けたってね。でなぜ宗教というのは怪しいものだってことになったのかは、これはもう歴史的社会的な理由があってのことだったんですけども、でもね、もうそれはもういいから、だから本当に素直にこれからは、自分の中のリアリティを見て、そこで本当の意味での癒す力を、見ていきましょうってことですね。はい。でそういう意味でね、もし、今までね、震災の現場をテレビとか報道を通してしか知らなくて現場を知らない人で、ね、どうしてもそこをちょっとその現場に立ちたいっていう人はぜひ気仙沼までいらしてください。もう全部アレンジしてありますので、ね。はい。じゃあ最後にね、もう一回、主情無変性願と、ね、これこそがまさに、そういう思いです。はい。主情無変性願と煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無変誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無変誓願道，煩悩無尽誓願断，法門無量誓願学，仏道無上誓願成。